バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第404回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
門吉です。
どうもこんばんは。
こんばんは。
新型コロナが猛威を振るってますが。
そうですね。
兵庫県でも昨日西宮で1名出てきましたね。
あ、
結構粘ってたんですけどね。
うん、
ついに出ちゃいましたよ。
はい。
でちょっとね、期間が空いたのでニュース的なところで漏れてるところがたくさんあるんですけど、
はい、
まあ体調的に一番こうショックだったのはやっぱり U15 選手権の中止というところでございます。
いや本当あれは残念ですね。
ショックだよ、モン吉。あと1ヶ月やったのに。
そうですね。
でやっぱりもう専用ウェブサイトまでできてさ、
はい、
そこに選手の名前や写真が載り始め、
隊長の名前も載って
て、ね、隊長の名前も載ってですよ。しかも男女で、はい、今からっていう時ですよ。
第1回がこうなっちゃうっていうのはね。
あのね厳密には第0回なんだけどね。プレなんだよ。
あ、そうか、0回か、プレですもんね。
そうなんだけどね、結局このプレ大会結構お金もかかってると思うんですけど、データ取れずという。
はい、
これをね、第1回大会に向けていろんなデータをね取ってる様子なんかがちらほら見えたりして、どんなことに困られましたみたいなこと聞かれたりして、ちょっと質問とかした時に、どのようなところが分かりにくかったですかみたいなこと聞かれたりして、ああこれは第1回に向けてデータ取ってんのかなみたいなことを思いながらね出たんですが、まあ仕方がないですよね。
まあそうですね。だってもう学校によっては卒業式どころか、入学式典も中止とか言ってる大学とか出てますからね。
そうよね。うちももう練習すらしてないし、もう体育館がまず使えないんで。
そうですね、体育館基本的にほぼ使えないですよね、法的なところはね。
そう。そしてまあもちろんね、うちは私立も使ってるんですけど、私立高校も自粛してて、まあちょっと開放はやめさせてくださいって言って連絡があって、わかりましたって言ってで練習してるんですけどね。あと3年生を送る会なんかもねなくなって、卒業式も危ぶまれて、
はい
ねえ、ほんと大変ですよこれ。
まあね、こういうウイルスがどうこうって正直映画の世界でしか見たことなかったですけどね。こういうことになっちゃうんだなっていうのをしみじみと。
そうね、本当大混乱やね。まああの何やったっけ、インフルエンザで西日本大会中止とかね、
はい、
延期だったかな、いや中止だったね、まあ、そういうのがあったりもしたんですが。
いや何を隠そう、私なんて、
はい、
奥さんと新婚旅行でイタリア行こうとしてましたからね。
あ、そうなの。
しかも13月の11日出発で。
そうだそうだ、言ってたな。
あ、もうそれもうさすがに無理です。
さすがにキャンセルか。
いやっていうかね、アシアナ航空かなんかでチケットを取ってたんですけど、あの韓国経由でローマに行く飛行機だったんですよ。よりによって韓国行ってイタリア行ってってコロナ追いかけてんかいっていう、もうそういう空論になってて。
それと今韓国経由したり日本からも行けるの？
直行便もありますけど高いんですよね。
あ、でも行けるの日本から。
今行けるかどうか、今この騒動でどうか知らませんけど、もともとは行ける便はありますよ、そりゃ。
ああ、それはね、直行便だけで言うとあるやろうけど、は
い、この時期から選んでたんで、別にその、そういうのが飛ばなかったから足穴にしたとかそういうんじゃなくて、もう飛行機はもっと前に取ってたんでね。で結局、どうしようかって迷ってる時に、勝手に韓国までは行くんですけど、韓国からローマに行く飛行機が、いきなり24時間遅れますみたいな、そういう通知が来て、勝手にこれじゃ韓国に一泊しなきゃいけない流れじゃんと思って、でそんなん無理だっていう風になって、でそれでその航空会社側の都合ってことなんで、あの全額キャンセルができたというようなですね。
なるほど、
はい、
おそういうことね、
はい、
なんか飛行機とか航空会社って結構こういうのしっかりしてるよね。
ですけど、
違うの？あのキャンセルに対してよ。
うん、いや日本のとこだったら大丈夫かもしれないですけど、うんうんうん、海外のところとか変に安いツアー組んじゃうと、
はい、
もう向こうの方側の都合じゃない限りはキャンセルはもうなかなか
受け付けてくれない、
厳しいみたいですよ。
だからあそうか、
ペットで取ったホテルの方はキャンセル無理でしたんで。
あそうなんだ。
ただもしかしたらもう日本イタリアにもう他の国からの接触は禁止みたいな感じで、
うん、
も
う
飛行機がもうイタリアに入れないっていうような事態がこの後に1週間以内に起これば、
うんうんうんうん、
もう仕方がないっていう理由でキャンセルできるのかもしれないですけど。
なるほどなるほど。
飛行機は一応飛んでるわけなんで、
おほほほほ
あのホテル側には責任がないというか、
おなるほどね、
っていう感じっぽいので、
まあ、なるほどそういうこと、うん、今回もねセンターサークルとしては貴重な体験しまして、まあ、今回大会がなくなってキャンセルで、まあ、実はそのどういうの、新型コロナが猛威を振るう前にキャンセルが出てたんですよ、数名、
はい、
まあ、具体的には2名、
はい、
でそこにはキャンセル料がかかったんですね、
うん、
で1万円ぐらいの航空券だったんですけど、
はい、
それは4500円のキャンセル料かかると、
はい、
でそれが、まあ、致し方なく、まあ、キャンセルしたわけですけれども、
はい、
実はその後大会がなくなってキャンセルした分に関しては免除されたんですよ、キャンセル料。
そうですね、
うんうん、でそのキャンセルを証明するために大会ウェブサイトの URL を教えたり、
は
い、あとそこまあそれで済むんかなと思ったら今度はあの選手が分かるやつありますかみたいな連絡が来て、で今度はそのウェブサイトにたまたま選手の名前載ってたんで、
うん、
でそれでその名前で予約して一致してる部分に関してはもう全部キャンセル料なしという。
ああそうだった
んですね、うん、そういう対処をしていただいて、まあ、格安航空券に近いような、まあ、や安い航空券で行ってたんですけど、
うん、
そこはなんとか対応してもらって。
なるほどなるほど、
うん、ホテルはね結構直前まで大丈夫なんで、
うん、
全然余裕でキャンセルできたんですけど、やっぱ航空券となると手前から予約してるしその金額特別価格でっていうことになってるんで、
はい、
これはあかんだろうなと思ってたんですけど、
うん、
まあなんとかキャンセルができましたね。
私の場合はホテルも普通だったらできるじゃないですか。
うんうんうんうん、
もう激安のやつかなんかのプランだった、うん、なんか基本的にこちらからのキャンセルはもうできないってルールの元だったみたいで。
ああなるほど、
うん、しかもそれで海外だし、
あ
なんかイタリア語でもちゃんと喋れたら、
ね、ちょっと
向こうにアクセスしてな、ね、いろいろこうどうにかしてって押し切ることも、
うん、
少なくとも半分は返してくれとかね、もしかしたらできないこともないのかもしれないですけど、なかなかこれは難しいですから。
そうやな、
うん、まあしょうがないですけどね。
しょうがないな、もうこれね持っていきようがないんだよね本当に。
ただ、ね、こういう形になるとみんなストレス溜まってって、
うん、
で家で不健康になんかこうね、
うん、
心も不健康になってきてかえってなんか免疫落ちちゃうんじゃないかとかね、
いや
なんかいろんなこと考えちゃいますけどね。
ですよね、
うん
うん、まあ家で巣ごもり生活を送ってはる方はぜひねあのインターネットでパワーハウスオンラインストアを検索していただいてですね、はい、T シャツやバッシュやバッソクやパンツなんかを、新年度に向けて購入していただければと思います。
なんか B リーグの各チームなんかも、
うん、
まあ、皆さんこれをこの画像を見て元気になってくださいなんて言って、
うん、
これまでのこうスーパープレイ集みたいなものをこう流してみたりとか、
お
ー B リーグなんて言ってね、うん、なんかもし対戦したらこうなってたんじゃないかなんてことを勝手に予想してる人とかですね、
おーおーお
ー、うん、いろいろマスコットのこう画像載せたり、うん、まあ、いろんなことやってこうファンの方を退屈させないように働きかけてくれてはいるみたいですよね。
ああそうなんだ。
だから私のフォロワーの方なんかはもう本当に、
うん、
もうバスケ的な人ばっかりですから、
うん、
土日やることがねやることがねってみんなつぶやいてて、
う
ん、
そうやんな、
バスケのために土日楽しみにしてるのにっていうそういう人ばっかりみたいです。なんか気持ちわかるなとか思いながら、
本当にね、
うん、まあそんな中ね、まあ、残念がってばかりいてもしょうがないので、
そうですそうです、
必要ですね。
今日こういう時こそバスケトークラジオと働くところでございますよ、モン吉さん。
そうですね、
頑張りましょう。
はい、はい、まずは、
うん、
せっかくなんでその代表戦ですよね。
うん
うん、で今回のポイントとしては、
うん、
あのまずはその帰化枠誰が 試合に出るのかっていうところで、
うん
うん、で実際は、うん、亡くなっちゃった中国戦と台湾戦というのが今回組まれてたので、もともとは、
うんうんうんうん、
でこれ噂ですよ、
うん、
噂ですけど、うん、私が見に行く予定だった中国戦でライアン・ロシターを使い、
うん、
でアウェイの台湾戦でギャビン・エドワーズを使う予定だったらしいんですよ、
うんうんうんうん、
ところがギャビンが捻挫で、練習にあんまり参加できてないような状況で、
うん、
でその中今度中国戦がなくなってしまったので、
うん、
台湾戦にはライアン・ロシターが文句なしという形でまあデビュー、
うん、
しかも背番号が0、
お
試合ではブレックスでは22なんですよね、
うん、
で大学でも22なんですよ、
うん、
で要は大学でも彼 の, そのシエナ大学ってところなんですけど、もう彼の背番号が、うん、永久欠番になったっていう、
彼
の22番っていうのはね、
うん、
大事な番号なんですけど、まあ、ファジーカスがでも22番つけてんだったっけな、代表だと。そういう問題があるのかもしれないのと、
うん、
あともう一つは、まあ、日本でこうやってバスケを続けていくのはやはり田臥勇太をやっぱリスペクトしてる部分が非常に大きいっていうことがあって、筑波を得た。
マジかよ。
まあ、そこをはっきりと言い切ったんですね、インタビューで。
うーん、
だからもうブレックスファン涙涙ですよ、もう。
ほんまやな。
はい、でもう一つの注目、
うん、
金丸浩介、
うん
うん、この選手がまずその12人の中で選ばれるかっていう話でですね、
うん、
で見事選ばれまして、
うん、
で今度選んだら選んだで本当に使われるのかどうか、
うんうんうんうん、
っていうところがかなり注目だったと思うんですね。
出てたね、
うん、
決めてたね、
決めてたしたね、とりあえずスタメンは富樫、
うん、
比江島、
うん、
それから、ロシター、
うん、
それからあと誰だったっけな、ジョージか、竹内ジョージ、
竹内ジョージか、うん、
あともう一人誰だったっけな、田中大輝だったっけな、
田中大輝やったっけな、なぜ金丸浩介出てなかったよね、スタートで。
スタメンじゃないです。
なあ、
確かね、田中大輝だったんじゃ、違ったかな、ジョージとロシターと、やばい、ちょっと忘れてしまった。ボックススコアの方にスタメンがたまたま私が見てるやつなんて出てなかったんで、
うん、
スコアとかは確認したんですけどね、
うん。
うん。私が見てるやつでは。
なるほど。今ちょっと見てます
か。で、
うん、
でスコアは96対57、
うん、
もう1ピリから吹っ飛ばしてましたね、24対12、2ピリが14対17、ちょっとね2ピリちょっとだけ息吹き返されたんですけどね、
うんうんうんうん、
で3ピリがもうここで試合を決めましたね、もう24対6、
すごいな、
で4ピリが34対22ということで、
うん、
まあ良かったのはやはりもう試合を決めた後も、
うん、
なんていうんだろうね、そんなに落ちずにやれたってところじゃないですかね、
まあ、集中切らさずにね、
うん、ちょっと縮められたシーンもあったんですけど、その後また話に行ってるんで、
うん、
うん、で得点でいくとライアン・ロシターが17得点でトップなんですけど、金丸選手も17点だったかな、
うん、
だからやっぱり結構点取ってましたね、
うんうんうん、
で良かったのはやはりこうロシター選手が速攻早い段階でも走っていくし、
うん、
で結構今までにない、その前回 の, ワールドカップの時はなかったそのペネテルとしてあとの、そのなんていうんだ、外にアウトプットパスを出して、
うん、
そのオープンでワイドオープンで待ってる金丸選手に綺麗にパスが入るっていう、そういうシーンがすごく多くて、
なるほど、
うん、やっぱ富樫選手とかやっぱ引っかき回すことができてたりとか、そういうところもすごく大きかったと思うんですけどね、
うんうんうんうん、
だからやっぱワールドカップでなかったプレーを、まあ、見せてもらうことができたっていうのはあるんですけど、
うん、
ただね相手ちっちゃいですからね、日本の方がやっぱ大きいんで、
大きかった、あ、分かった、うん、田中大輝だ
で、いいんですよね、
うん、合ってた、さすが、うん、
そうだからやっぱり ちょっと今回もうロスター選手がもうものすごいデビューをしましたけどね、うんうん、17点にアシストなどにリバウンド19のダブルダブルっていう、うん、これ以上ない数字を叩き出しましたけども、うん、まあ、本当に大きい相手とやったわけじゃないので、
うん
うん、まあ、これがロスターじゃなくてギャビンだったとしても、
うん、
まあ、本当私ロスター大好きですけどね、うん、ギャビンだったとしてもこれと遜色ない結果を出せたんじゃないかなと、
うんうんうん、
結果として思うので、
うんうんうんうん、
だからこの試合では正直言って、うん、あのワールドカップからどのぐらい進化したかっていうのはちょっと見えないですね。
なるほど、
はい、うんうん、ファンの方は、ね、強くなった強くなったって言うかもしれないですけど、
うん、
でももともと予選の時もですね、前のワールドカップ予選の時も日本最初は負けてますけど、
うん、
でもこの時も負けても1点差っていう、
うん、
まあ、どっちみち実力はそんなに差がなかったわけ で、
うん、
でそれにだって日本完全にパワーアップした選手が入ってるわけだから、まあ、このぐらいの点差ついてもおかしくないんですよね。だから、まあ、うん、まあこんなもんでしょっていうところです、正直。
なるほどなるほど、
うん、ただ金丸選手がとにかく代表に選ばれて、
うん、
まあある意味結果出したっていう部分は、
うん、
すごく嬉しかったですよね。
ねえ、
うん、あとね、比江島選手も生き生きしてた。
あ、そう、
うん、
うんうんうんうん、
積極性が明らかに増してたんで、
うんうんうん
うん、だこれが勢いついてね、これで、
うん、
もっと大きいチームと当たった時も同じ動きができれば、
うん、
だからそういう意味では本当は中国とやってくれた方が、
うん、
ね、あの本当の進化がこう問われるというか、
うん、
ね、そういう本当に成長したかどうかを測れる試合になったので、うんうん、本当は台湾じゃなくて中国戦をやってくれたらよかったのにやっていう部分でね、
なるほど、
言えばありますが、
うんうんうん
うん、次の試合がまた随分空くんでね、
うん、
次秋だと思うんですよね、オリンピックとか入っちゃうから、その頃にはまたメンバー構成が変わる可能性もありますし、
うん
うん、怪我とかによってもね。
そうやね。
でちなみに、その私が見てるアカツキ5プラスっていうサイトの方でですね、
はい、
見てる、まあ、スコアでいくと、
うん、
まずフィールドゴールが日本 50.7 台湾 35.6、
うん、
まあ、これも随分差がついてますけどね、
うんうん、
3ポイントが、日本が28分の9、
うん、
台湾は21分の4、
うん、
うん、2ポイントが43分の27に対して台湾は38分の17、
うん、
まあこの点差だったら当たり前ですけどね、もう打ってるシュート数も全然違うと、
うん
うん、リバウンドも47本に対して台湾は26本、
うん、
アシストも22対8、
うん
うん、ブロックショットも6対1っていう感じで、うん、まあもうまあ、余裕勝ちっていうか、
本当圧倒してる感じ、
圧倒してますね。
なるほど。
まあ次ですね、次
そうだね、
これもし1週間前に収録してたら、10日ぐらい前に収録してたら、うん、メンバー誰なのかな、スタメン誰なのかなって、
ああそれ盛り上がってたやろ
う
な。
まあ、今回も結果が出ちゃってるんで、いうところですね。
もう僕はこの同じサイト、あかつき5プラスに U15 選手権のバナーを見て、なんか遠くに行ってました。
ああ
落ち込むわ。
まあそうですよね、
次行こう。
はい、で B2 はですね、
うんうん、
今度 B リーグで B2 は、うん、信州が36勝7敗、
広
島が36勝7敗で、これプレーオフ進出を決めたようですね。ちょっとこれ順位というか、
うん、
と東地区が仙台が33勝10敗の群馬が30勝13敗、
うん
うん、でその次が茨城ロボッツで25勝18敗ということで、
うん、
うんで青森、福島、山形の順番なんですけどね、
うんうんうん、
で中地区のトップを突っ走ってる信州が36勝7敗で、
うん、
2位がストークスで28勝15敗で
頑張ってるじゃない、
うん、で次がファイティングイーグルス名古屋で21勝22敗だからまあ2位との3位の間っていうのは随分離れてるんで、
うん、
このままいけば2位はねどんどん取れると思うんですけど、
うんうんうんうん、
要は4チームだから、
うん、
だから2位のチームの中で1位にならなきゃいけないですよね、
うん、
考えたときに、
うん、
で2位のところの1番っていうのが群馬で30勝13敗、
うん、
ストークスが28勝15敗で西地区の2位が
今変わって29勝16敗だって、
ね、29勝16敗か、
うん、
で香川が、26勝とか27勝ぐらいなのかな、
うん、26勝19敗、うん
うん、だからまあそれ考えると、
うん、
まあ群馬より勝敗数で上行かないとちょっと信州をひっくり返すのは結構きついと思うんで、
うんうんうんうん、
うん、取りこぼしをしないことっすよねこれはね。
そうやね、
うん、
うん、きわいところにいるね。
そうですね、
うん、
うん、
信州強いな。
そうですね、ちょっと気になるのは、うん、なんかあんまバーンズ選手が目立ってない印象があるんですけどね最近ね。そうそう、前ほどスコア見たらそこそこ取ってるのかもしれないんですけど、
うんうんうん
うん、動画とか見てるとねよくバーンズ先生バーンズ先生とかバーンズのこういう3連続でどうこうとか、うん、そういうのがよく上がってきてたのが最近はすごく上がってくるのが松崎選手ですね、まあ、それはそれですごくいいことだと思いますけどね。
ケントが頑張ってるのは
頑張ってますね。
へえ、嬉しいな、うん、
そうですね。であとは、今度 B1 行くと宇都宮と東京がもうワンツーで、その次にも2勝差ぐらいで千葉、
うん、
でそことまた2勝差ぐらいで渋谷が来てっていう形で、でその下が秋田、
うん、
で北海道っていう順番ですよね、
うん、
中地区が川崎がやはり宇都宮と同じ勝敗数かな、
うんうんうんうん、
で次がもう三河で17勝22敗とかなんかそんな感じで、
うん、がっつり開くねここ。
ここ開きますね、
うん、
でこの三河と富山が1勝差ぐらいになっていて3位で、
うんうんうんうん、
その下で新潟、
うん、
その下にも横浜3円という形で、
うんうんうん、
3円もねいつ勝てるのかって言われてましたけど今のところ4勝はしてるんですが、西地区が琉球、
うん、
琉球がとうとう大阪ひっくり返しましたね。
本当だねここ、
うん、大阪ちょっと連敗しちゃいましたからね、
うん、
怪我人とかも出てあんま良くないですよね。これ伊藤先生あのガードのポイントガードの伊藤先生がまず今季絶望に近い怪我になっちゃったんで、うん、これ痛いと思うんですよね。で3位に滋賀、
特別選手1人出てるよね大阪スタートで、
スタートで中村選手ですか、
うん、中村選手か。
この選手すごいですよね、選手のキャプテンだった、選手じゃないや大東文化の
キャプテン、大東文化、そうそうそう、
うん、この選手はもう本当にバリバリ全然その怪我人が出たからスタメンってことになってるのかもしれないですけど、実力的にはもうスタートで出てて全然問題ないです
よね。遜色ないよねこの人、本当にすごいよな。
で面白いのがその下に滋賀が上がってきてることですね。
おお、本当だ、
やっぱりね斉藤匠選手入ったのでかい。
ああそう、明治だっけ。
そうです、もうファンタジスタ、もう完全に彼がゲームシェアしてますからね。
ああそう、
ゲームには負けてても一番、うん、コートで一番輝いてたのはやはり斉藤匠だったっていう試合が非常に多い。
なるほど、
負けてもヒーローすごいですよね、うんうんうん、でね、ちょっと面白くなってるって言ったら失礼ですけど京都がその下になってるんですよね、
うんうんうん、
京都がちょっと今負けが込んじゃってて、
ほう、
でさらに去年まで上にいた名古屋も、
うんうんうん、
なんと下から2番目になってますね。
えらいこっちゃな、ほんまや。
で最後島根ということで、うんうん、まあねちょっと3月の十何日までないですけどこれどうなるんでしょうかね、うん、もうちょっとなんか伸びちゃうのか何なのか、その試合いつどこでやるのかっていうのもね、うん、今一生懸命確保に動いてるんでしょうけど、
それ大変やと思うスタッフの人たち、
ね、無観客に練習してるんだったら無観客にしてもね、プロ野球もオープン戦やってるわけだから、
うん、
無観客で無観客で試合やってやっぱりこなした方が良かったんじゃないかなとかいろいろ思いますけどね、体育館も取ってたわけだし、
う
ん、
そうやんな、うん、
もちろん客のねその収入は入んないかもしれないですけど、体育館キャンセルしてまた取るのに比べたらっていうのもね、
どうなんやろうな。
だからここら辺はやっぱりそのお金の意味での体力のある会社とそうでない会社で随分違いが出てくると思うので、
そうやね、
僕はちょっと、うん、
僕はね、やっぱりちょっと斜めに見てて、やっぱスポンサーで取ってるじゃないですか、
はい、
それをやっぱりゲーム数減らすっていうことは、
はい、
やっぱりスポンサー収入が減るんじゃないのかな、
そういうことは当然出てくるわけで
ねえ、
うん、
ということはやっぱ観客ありでゲームしないとスポンサーで取れないとかそういうのあるんじゃないかな、
そうですね、テレビでじゃんじゃん流してるわけじゃないから、うんうん、全然そこで広告出してもね誰も見ないです
から、ね、そういうことのような気はしてたんやけどな、
うん、
うん、まあいろんな事情があるでしょう、
まあでもそこすごく大事で、
うんうん
うん、やっぱり商売ですからね、
そうやね、
うん、価値はいいってもんじゃないんで、
うん、この前さ、うん、篠山選手と比江島選手と田中大輝選手の対談みたいなのやってた、見た、
はい、やってましたね、
ね、
実は見逃してるんですよ、
あ、そうなんだ、あの時川崎がすごい頑張って集客増やしてたりしてて、うん、その工夫の裏側みたいなのもちょっとやってたり、
話題になってましたね、
うん、
うん、
やっぱりすごい集客してるよね、他のチームもね、川崎に限らず、
はい、
どんどんどんどん人気は上がってるんやなっていうのを思って見てましたよ、
やっぱり、あとは隣にすぐ川崎のフロンターレのホームが、
うん、
もう同じ敷地内にあるので、
なるほど、
仕事できるみたいな感じでチケットを組んでやったりとか、そういう面白いこともしてますし、
すごいね、
もう武蔵小杉って私の住んでるところから電車2つなんで、うん、たまにこう買い物とかも夫婦で行ったりするんですけど、もう普通に商店街歩いてても、
うん、
やっぱりこの、まあ、上りだったりとか、うん、ちっちゃなこう川崎ブレイブサンダースのマークとか、
ほうほう、
あっこっちにやっぱありますしね、街取り込んでやってる感がすごいですよ、
なるほど、
はい、
すごいファン増えてるしな、 YouTube やってるしね、
だって東京の武蔵小杉駅なんてもう川崎ブレイブサンダースのなんか選手の写真とかドカーンとでっかくあちこちに出てますからね、
ああそうなんや、そういうブランディングもしてるんや、ちゃんと
すごいやってますね、
すげえ、
うん、
すげえすげえ、
だからもうここぞとばかり来ましたね DeNA、
うーん、まあ素晴らしい、
そうですね、
うん、
でね、これちょっとこの前話題になったことなんですけど、
うんうんうん、
あの琉球ゴールデンキングスのヘッドコーチやってたその笹野則夫さんがですね、
はい、
とヘッドコーチが、
はい、
あ、どうしてもやっぱりこう心労疲労いろんなものがあって、
うん、
あのキングスと前対談されたんですけどね、
はいはいはいはい、
うん、今度ブレックスの方にですね、ライバルチームの、なんかコーチの補佐というかなんとかコーチとかっていう名目にはなってましたけど入ってきて、
へー、
やってるんですよね、で選手なんかもね、
うん、
そのチームから切られてしまったりとかすればすぐ他のチームと契約したりとか、
うん、
もしくはシーズン途中でレンタル移籍でねライバルチームに行ったりってことはまあよくあることなんですけど、なんて言うんでしょうね、そのコーチとかだと、まあ、コーチも選手と同じっちゃ同じなんですけどね、
うん、
結構いろんなこうシークレット的なところもかなり知り得るような状況なので、
そうやね、
うん、なんかこれってあまりこう印象的にはなんかあんまりよく映らないですよね、
うんうんうんうん、確かに確かに、
ただ日本のバスケファンって結構まあなんていうかいい人がすごく多いので、
うんうん、
どこ行っても応援するよう的なね、
うん、
うん、だから割と多くの人に温かくこう見てもらって、
うん、
ブレックスファンの人もお帰りなさい大歓迎みたいなノリになってますけど、
お
だからこの秘密保持的なところってどうなんだろうなって、
ほんまやね、
思っちゃうんですよね、
ここ契約したって
だって選手とヘッドコーチはやっぱ知りうる秘密 の、 あのレベルが違うじゃないですか、
うんうんうん
うん、だから秘密保持契約で、まあ、秘密を言わなきゃいいっちゃいいのかもしれないんですけど、
経
営権のところってあの1年間途中で辞めたとしても、
うん、
例えば1年間分とかシーズン終わる分までの給料は保証って形にして、
うん、
その代わり同シーズン中に他のチームに行くことは禁ずるとかですね、
うんうんうんうん、
なんか本当はそういう風にした方が健全性っていうのはなんか保たれるのかなって気がしないでもないんですよ、
うん、確かに、
うん、いやしかもその切られちゃったんだったらしょうがない
ん
ですけど、
うん、
自分から辞めてる場合っていうのは、
うん、
ちょっとあまりこう印象良くないじゃないですか、
そうやな、
でこれさらに遡ると、
うん、
まあ、これは差がちょっと違うかもしれないですけど、例えば秋田にいた以前、
うん、
なんだっけ、レオ・ライオンズ選手が引退するって言って秋田と契約しなかったのに、
うん、
それから何ヶ月かした瞬間に千葉で現役復帰みたいなこともあったんで、
はいはいはいはい、
これも、まあ、これはまあ引退してもう一回復帰だから、まあ、ありなのかもしれないですけどね、
うんうんうん、
なんとなく、まあ、もう4期目が盛んになってきて、
うん、
まあ、本当はこれ世界の他の国では普通に当たり前のことなのかもしれないですけど、
うんうんうん、
あまりにこういったことが目まぐるしく起きるから、
うんうんうん、
私も含めた日本のファンの人たちが若干追いつけない部分があるんですよね。
なるほど。
追いつけずに、
うんうんうん
うん、冷静に考えるとこれっていいのみたいなのがね、
まあ秘密保持契約で戦略なんかは言うなよぐらい縛れたとしても、もう選手の特徴とか分かってるしね。
分かってますからね。
ここは縛りようがないから脳の中に入ってるからね。
そうですね。
まあまあ戦略もそうなんかもしれへんけど、まあまあそこはね、ヘッドコーチのを変えればまたやり方が変わるかもしれないし、変えないといけないやろうしね。
うん、ただ私も B リーグの規約とか読んでないので、
うん、
もしかそういうことが書いてあるのかもしれないんで、もしなんかねその辺実は俺知ってるよなんて方がリスナーさんの中にいらっしゃいましたら、
うんうん、
私のツイッターかね Facebook とかのそのなんて言うんだろう、バストラのところとかにね、
うんうんうんうん、
知ってるよって、実はこうなってますよなんていう情報をくださったらすごく嬉しい、
嬉しいよね、うん、やっぱり、ね、もうちょっと情報をもらえるようなコメントが書きやすいようなね、
うん、
なんか作らなあかんなと思いました。で私、
ね、うん、
バスケトークラジオの YouTube 化を進めております。
お
ー、はい、あのラジオの YouTube ね、
はい、
うん、
YouTube でただ聞けるってやつですよね。
そうなんですよ、
はい、
でなぜこう踏み切ったかっていうのはちょっとありまして、
はい、
なんかいや YouTube にプレミアム会員っていうのがあるんですよね。プレミアムなんとかっていうのがあって、
はい、
特別な契約をすると、
はい、
そのなんていうかな、画面を消しても再生できる。普通 YouTube って画面消しちゃうと見れなくなる、音も出なくなるでしょ。
あ、そっか、普通のあの中央のあのセンターのあのボタンを押すとですよね。
そう、あ、バックグラウンド再生だ。
あ、バックグラウンド再生
か。そう、だから他のアプリを見てても切れちゃうじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい、
そうじゃなくなる契約っていうのは1000円ぐらい払えばできるようになるんですよ。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。え、もうすでにそのプランってあるんですよ、YouTube なんか探してもらえたら。まだそんなに
YouTube のやつ見たことない。
うん、まだそんなに有名になってないけど、でもね僕はちょっと思ったんですよ、これって YouTube の意味あるって思って、
うん、
だって映像見えなくなるわけでしょ。
はいはいはい、
これは YouTube ラジオに走るなと思って、
うんうんうんうん、
もうここはねもう先にもう見といた方がいいなと思って、
はい、
僕は慌ててやっぱり YouTube、 前から言ってるように YouTube ラジオにしたってさ、バックグラウンド再生できないで、うん、映像出せない、
うん、
どうしようかなと思ってたんだけど、こういうプランが出たってことは、うん、ちょっと YouTube はラジオに熱い視線向けてるんじゃないかなと僕はちょっと予想して、
そうですね、
今どんどこう準備してます。
おー、
はい、楽しみにしておいてください。近日公開しますので。
うん
うんうんうん、
いいですね。
はい、すいません余談を。次行きましょう。
はい、であとですね、
うん、
私久々に、ゲーム観戦を直接してきまして、2月のこれ23かな、
うんうんうん、
の日曜日に、
うん、
大田区総合体育館で行われたですね、
うん、
東京羽田ビッキーズ対デンソーアイリス、うん、まあ、女子の試合ですけどね、うん、見に行ってきた、うんうん、これがまたね、
うん、
ものすごい大激戦だったんですよね。
お、え、結果1勝1敗やったっけ。
いえ、2敗です。
あ、そうか、
羽田の2敗です。
そうか、そうか。
では1試合目は伝送が、結構まあ無難に勝ってしまって、
うん、
2試合目を見に行ったのが私なんですけど、この日が大接戦だった
ん
です、
うん、大接戦だ
ったよ。はい、で東京羽田ビッキーズって私、まあ、ファンなのでね、
うん、
やっぱり女子で一番こうバスケの試合以外のことも、まあ、プロ球団ということで頑張ってらっしゃるし、
うんうんうんうん、
本当 YouTube とか Twitter 見てても面白い投稿多いし、
うん、
本当に地域密着していろんなチーム運営されてるんで、
うん、
本当に応援に行ってるんですけど、
うんうんうん
うん、であとは今で言えばもう大注目の本橋選手がね、本橋奈子選手が属するチームでもあるわけですよ、
うんうん
うん、チームではまたどうなのかっていうところも含めてですね、
うんうんうん
うん、でこれね大接戦で、
うん、
1ピリ羽田対デンソーの羽田が先で行っていくと23対25デンソーが2点リード、
うん
ね、で2ピリ終わ2ピリでは25対14、
うん、
だから羽田が前半終わった時点では、うん10点近くリードしてたんですよね、
うん、
要は48対39、
うん、
9点で3ピリ19対19、
うん、
9点リードのまま羽田おいいぞいいぞこれいけるぞっていうところで4ピリ、
うん、
11対23逆転負け、
うん、逆転負けか
惜しかったでもね、
うん、
まず会場の応援とかも、
うん
結構他のとはちょっと客層が違う感じでしたね。
あそう
やっぱね羽田の試合って若干ちょっと男子の試合に近い雰囲気があるんですよ、
うんうんうんうん、
女子よりも女子の試合他の女子の試合よりも、
うん
うん、JX 対デンソーとか例えばそういう女子同士の試合見に行った時にその女子の独特の雰囲気ってすごくあって、
うん、
割とそのあとは観客なんかも、
うん
割とその女子バスケットの人たちが普通にこう選手たちが見に来てたりとかっていう印象が多いんですよね、
うん、
ミニの子とか中学中高生とか、
うん
うん、で羽田の場合っておじさんとか多いんですよ、普通に地元のその辺の客層の違いっていうのも多分あるのかもしれないですけどねやっぱプロとしてのいろんな活動してるからでしょうね、ただ試合だけだから応援に行くとかっていうんじゃなくて本当にチームとしてのファンっていうのがなんかやっぱりいるというか、
うんうんうんうん、
だ前去年とかも、プレーオフ見に行った時に三菱対 JX かなんかだったんだっけな、
うんうん、
その時なんかは会社の応援席がある一体分こう用意されてたりとか、
うん、
だから結局会社の人たちが応援に来るっていうのが多くを占めてるんですよね。
なるほど、
うん、だ企業チームとプロチームの違いっていうのはすごくこう感じました。
うーん、
ミニット、うん、で、うん、ですね羽田は、
うん、
スタートが、7番秋元選手、
うん、
で12番本橋選手、
うん、
で20番高野橋選手、
うん、
36番小笠原選手、
うん
で87番であとは奥田選手か、
うんうんうんうん、
スタメンで、で6番で、うんこれ結構有名な選手か庭選手、
庭選手、
うんうん、あとは津村選手、
うんうんうん
うん、この辺があの6番とかで出てきてっていう感じなんですけど、
なるほど、
これメンバー的にもねほぼね大卒の選手が多いんですよ。
お
で逆にデンソーの方は8番高田選手、
うんうん
10番渡部選手、
うん、
この選手渡部選手だけは専修大学出てる選手なんで、まあ、大卒ですけど、
うん、
でも高田選手はね、まあ、当然あの大岡から、
うん、
であと赤穂桜ひまわり姉妹もこれ昭和学院から、
うん、
あと15番のポイントガード稲井選手も、金沢総合からってことで全員高卒、1人以外は全員高卒で、
なるほど、
入ってる選手、またここもまた特徴の違いありますね。でね結論この試合見てて、
うん、
ゲーム全体支配してたのはやはり本橋選手でした。
あそうな
の。なんかね本橋選手だけは止められないんですよ誰も。本橋選手って、
うん、
確かに速いって言えば速いんですけど、
うん、
でもね、
うん、
高速級で速いってその例えば吉田麻美選手が速いとか、
うんうんうん、
あとはその男子で言えばその富樫選手とかね川村選手が速いとか、
うんうん、
そういう速さじゃないんですよね。
うん、
なんか動きに無駄がないって、なんか緩やかに動いてるのになぜか止められない。
うん、
なんだろう。
いやあとさ、なんかリリースをレイアップでも普通のレイアップじゃないでしょ。
はい、あその辺の1、2じゃなくて1で打つとかそういうところも含めて。
あのリリースとかめちゃくちゃ高度やと思うわ。
あとは、
うん、
カバーのディフェンスが出てこれる、
うん、
来れないっていうスレスレのところをうまく通ってるっていうのもあるのかもしれません。なんか何も考えずにただ見てると止められそうなのになんか誰も止めに来ない、そこスルスルスルと抜けてい
くよね。
そうだからあれ多分、うん、そういったところも計算して、まあ、本能もあるかもしれませんけど、
うんうんうん、
こういうところをうまく通ってるんだろうなっていうのは感じますね。
うん、
だからちょっとだけ30何分試合出てるんですけど、
うん、
ちょっと間だけ下がってる時に、
うん、
控えの選手がポイントガードやった瞬間ガード潰しにあっちゃって、
なるほど、
そこで縮められちゃったりもしたんですよ。最後の最後のために取っておくために4ピリのちょっと一部の間、うん、モター選手が下がってた間にガーってもう2連続か3連続ぐらいでガード潰してターンオーバーになっちゃったりして、
なるほど、
そこで一気に縮められちゃったところもあったんですね。
うん、
で実際スコアを見ると本橋選手が16得点、
うん、
フリーポイント4本アシスト10、
うんうんうん、
で、対するデンソの方はね、
うん、
でもこの最後の逆転のところはですね、
うん、
ほぼ高田タイムでした。
あーやっぱそうなんや。
31点、
すげえなこの人
で。スリーポイント打って3分の2の、
うわすげえ、
アシストも5ですよ。
すごいすごいすごい、
うん、
なんかこの人ってさ、
はい、
僕もちらっと見たけどなんか渡嘉敷ラムみたいにさ、
うん、
むちゃくちゃよく走ってるなっていうんじゃなくて、このめっちゃいいタイミングでスコンって入ってくるよね。
そうですね。
なあ、であとアウトサイドのパスがうまい、はい、
うまい。
だからローポにいるのかなと思いきや結構エルボーに立って、
はい、
インサイド見てるんかなと思いきやドライブ行ったりミドル打ったりスリー打ったり、はい、ややこしいよねこの人本当に。
状況判断ですよね。
状況判断すげえほんまに、
うん、
いやこの子すごいわほんま。
そうですね、でもやっぱこう追う展開になった部分もあってか、
うん、
もう選手の交代はまめにちょこちょこ変えたりはしてるんですけど、うん、出てる選手っていうか得点取ってる選手はほぼスタメンに偏ってまして。
あーそうなんや。
高田31点、渡部6点、赤穂さくら10点、ひまわり13点、うん、であとポイントガードの稲井桃子選手が11点、スリーポイント7分の3のアシスト10、
うん、
だから、まあ、ほぼこのスタメン光で出てくる近藤楓選手、
うん、
あともう一人ぐらいかな、もうそのぐらいで回してて、
うん、
で実はデンソーって言えばガード伊集選手っていうんで、
うんうんうん、
すごく有名な選手もいるんですけどね、 3x3 の代表にも選ばれてますけど、伊集選手がね本当に 2,3 分しか出なかったですね。
あそうなんだ。
だから多分代表で抜けてる時も多かったんじゃないかな 3x3 とかで。だから、うん、いない選手をポイントガードとしたチームに完全に出来上がってるんで、
うんうんうんうん、
うん、で実は羽田に関しては、うん、当然高橋選手とか、
うん、
あとは最近はちょっとシックスマンになっちゃってますけど津村選手とかですね、
うん
うん、まあ、この辺の選手を私は注目として言ってたんですけども、
うん、
実はですねこの試合一番目立ってたのが本橋選手ともう一人、
うん、
アーリーエントリーでですね、
うん、
入ってきた小笠原美奈選手、
ほうほう、
この選手がすごかった。
ああそうなんや。
でこの36番なんですけどね背番号が、
うんうんうんうん、
ですね得点がね23得点、
おおすげえな。
で何がすごいってスリーポイント9分の6、
やば
で、これあのねオールスターかなんかにも女子選ばれててスタメンかなんか選ばれてるんですよ確か。
お
でね明星学園から拓大かな、
うん、
だから本橋選手は明星だし、
うん、
小笠原選手も明星なんですよね。
なるほどなるほど。
うん、だから明星出身だったりあと東京医療保険大学出身、この辺の選手が非常に多いですよね、うん、あと拓大出身とか、
うん、
あと頑張ってたのは丹羽選手、実はもう引退表明してるんですよ今シーズンで。
ああそうなんだ。
丹羽の丹羽選手、
うんうんうんうん、
まあ、確か早稲田からトヨタとかに行ってたはずなんですけど、
うん、
もう体がもう本当にボロボロで、
うんうんうん、
引退しようと思ってたところをうちに来てくれって言われて羽田に来たらしいんですけどね。
うーん、
まあ、この選手もやっぱその なんて言うんでしょうね、そういう、こう、プレー以外の活動も結構頑張ってたりとか、かなり大きいものなんですけど、
うん
まあ、体大きくてね、で、この選手がね、すごいなと思ったら、もう体張ってて、もう格闘技するために試合出てるだけなんじゃないかってぐらい、
うん、
オールスターのポジション取りとか、
うん、
高田選手を外に追い出すとか、
うん、
もう本当、体ぶつけることだけしかしてない、あと、バンド拾うことしかしてない。
マジか。
ほぼそのためだけにもうコートに出てるっていう、私の仕事はこれだみたいな、
はっきりしてるんや。
めちゃくちゃだからもうほんと体痛そうにして走ってましたけどね。
あ、そう。
でもその体を張ったプレーが功を奏してか、ゴール下でシュート打つチャンスも何回か来て、それで点数入れて7点ぐらい取ってましたけど、でちょうど引退記念 T シャツなんかもね、なんか出てたんで、その庭選手の引退記念 T シャツを着て応援してる人なんかも結構いました。引退だけどね、まあ、その引退だから応援するための T シャツっていうんですかね、それ着て応援してるファンもかなりいらっしゃいましたけど、頑張りが特にすごく印象的でしたね。
え、何が印象的？
その今挙げた選手たちの頑張りっていうのがすごくいいだし、でも他もね、ジャンプシュートの確率とか全員高かったんですよね。で去年新人賞かなんか取ってた高野橋選手も13得点3ポイント9分の3、とにかくねシュートがよく入った。あと津村選手は3ポイントは1本打って1本入るって 100% で、得点も5点っていう感じで、そんなにその数字的にはってとこあったんですけど、ディフェンスすごく頑張ってて見ててすごく良かったし、特攻隊長みたいな感じで結構押すプッシュプッシュっていうプレーが多かったんでね。でもなんか最近でも人気の星澤選手がね、ちょっと今回試合にあんまりこの試合はプレイタイムがちょっとなかったので、ベンチ盛り上げてましたけどね。まあでもこの試合ね、見に行って本当良かったですね。でまあ私もあとラジオの特派員としてですね、まあ、羽田の応援団で有名なビッキーマスクさんという人ですね、まあ、仲良くなってるんですけど、あとはバスケットボールのバボさんっていう、あのバスケットボールかぶってるファンの人が結構有名な人がいるんですけどね、はい、バスケットークラジオの門吉としてご挨拶をしてまいりました。
おー、素晴らしい、
はい、聞いてくれてるといいんですけどね。
聞いてくれてるよ、はい、きっと、
はい、名刺を渡してきましたので、
ね、
はい、だ女子は女子でこれで、でもこの日をもってコロナで、次の試合はもうプレーオフという話になっちゃってですね、残り試合が飛んでしまい、羽田はスレスレ8位でプレーオフ進出、電数は確か5位ぐらいでしたね。で今回あのトヨタ紡織がすごくいい成績を収めてるんですよ。本当は1位が GX、 2位がトヨタや電装みたいなパターンが多かったんですけど、今のところ2位がトヨタまでは、まあ、去年とあんま変わらない状況なんですが、3位がどこだったっけな、3位か4位どっちかにトヨタ紡織が入ってるんですよね。
どこだ、よいしょ。
でトヨタ紡織ってそんなもともと有名なチームじゃなかったんですけど、今あの有名な中川さんが指導してるんですよね。
ああ、そうなの。
そうなんです。で中川さんがやっぱり何か選手リクルートした選手が入ってきてるっていうのもあると思うんですけどね。なんでこんなに最近強くなったんだろうって調べてみたら中川さんでした、ヘッドコーチ。あ、そうだったのかというところなんですけどね。
なるほど。
だから逆にまだプレーオフまで逆転のチャンスがもしかしたらあったかもしれない選手はね、チームここで終わってしまったので、最後まで戦いたかったけどなんていうね、各選手からのコメントとか、いろんなのが上がってましたけれども
。なるほど。
ですね。まあ、今のところプレーオフが開催される予定になってますのでね、ここ要注目で、ぜひね、羽田の試合見れたら見てください。
もちろんもちろん。
これすごくいいと思います。で、あと最後に、これちょうど今ね、皆さん、バスケロスになってる方も多いと思うんで、 うん、もしよかったら、うん、ダブドリっていうね雑誌有名ですけどね、
うんうんうんうん、
あの最新号私買って読んだんですけど面白かったです。
ああそう、どんなこと書いてたの？
あのまだ私も全部読んでないんですけど、うんうん、とにかく関東がね、うん、あのマブンガ選手のことが、
お
で、あの雑誌のいいところって、うん、あのかなり踏み込んだ話ばっかりしてるんですよ。
なるほど。
で一人一人のインタビューだけ、一人のインタビューだけで 5,6 ページもっとあんのか、結構ページ数多いんで、
ほうほうほうほう、
もちろんいろんな話になってるんですよね、うんうん、で今回はマブンガがその表紙になってて、
うん
うん、もう最初関東からマブンガの話なんですけど、
うんうんうん
うん、これファンの人は知ってる人も多いのかもしれないですけど、私結構知らなかったわっていうの多くて、
うん、
マブンガってそもそも高1からバスケ始めたらしいですよね。
あ、そうなの。
はい、で高校で今セルティックスにいるゴードン・エイワードって選手と、うん、まあ、一緒だったらしいんですけどね。でね、
うん、
妹さん、
うん、
WNBA のインディアナの選手なんだって。
そうなの、超一線家族やん。
で弟は大学生で今ディビジョン2のチームでやってて、でね、なんとね奥さん、
うん、
アメリカのファイ女子のファイナル4に4回も出たことある人。
うそー。
いやだからマブンがあんなにすごい人なのに家族の中ではでかい顔できないみたいな感じのことが書いてありました。
めっちゃおもろいやんそれ。
そうなんですよ。
すげえな、
うん、
マブンガってでもあのピックアンドロールやってるよね。
そうだからマブンガと、うん、そのサイモンとのピックアンドロールは今無敵に近い状況になってますけど。
高いよね。
うん、でそれに近いこともいろいろ書いてありましたけどね。
ほうほうほうほう。
で B リーグはやっぱり、うん、あの見ててまだまだねスキル的な部分っていうところで、うん、スキルのトレーニングを十分積むことによってまだまだね、
うん、
あの伸びる成長の余地がかなりあると、
伸びしろがあるという
ふうに見てるみたいです。ほうほう。でアメリカはやっぱり何よりもスキルトレーニングのレベルが高いと、
う
ん、要はそれを教えられるコーチトレーナー優秀なのが多くて、
うんうん、
でもう、うん、もう選手がもう指名して、うん、オフシーズンは俺はこの人の指示しか受けないみたいなね、
うんうんうん、
もうこのくらいのこうカリスマ的なこうスキルコーチ、トレーニング、トレーナー、うん、まあ、そういう方がやっぱ多いっていうね。
なるほど。
でてもやっぱオフシーズンになると必ずそのコーチのもとで、
うん、
またいろんな国の選手がそのコーチを慕ってる選手のところに来てですね、うんうん、そこでトレーニングしてるなんていうのはよくある図だそうで。
へ
え。私今私意訳して話してますけどね、
うん
うん、そういうのあるみたいですよね。
なるほど、
うん、で彼は今じゃあオフシーズンで何を一番練習してるかっていうと、うん、パスの練習みたいですね。
うーん。
でそれがピックアンドロールにも当然生きてきてるし、
うんうんうん
うん、でシーズン中はやっぱりこんだけ、ね、スケジュールも NBA なんかもちろんそうですけど、
うん、
もう日本の B リーグでさえももう試合試合試合だからスキル上げる時間なんかないんだと、
うんうんうん、
だからオフシーズンに徹底的にそういった部分をやっぱトレーニングしてレベル上げとしてるんだって話はしてましたね、うん、
なるほど、
うん、で当然なぜあの日本でプレーしようと思ってるのかなんていう話なんかの中で出てきたんですけど、
うん、
当然他のチームからもいろいろオファーがあるみたいですよ、他の海外のチームから。
なるほどなるほど。なんでの？
結構ね強いユーロのチームとか、
うんうん、
あとベルリンとかロシア、トルコ、イスラエル、いろんなチームから来てて、
うん、
でもそのユーロのチームって結構ですね、
うん、
1日2回の練習を週4回やってたりとか、そういうチームとか結構多いらしいですよ。でいろんな国渡ってても、
うん、
例えばウクライナなんか行くと、
うん、
いわゆるスタバとかに入ると、
うん、
これ AK47 って書いてあって多分10だと思うんですけどね、そういう風な担いでるような人たちが普通にいたりする国でバスケしてたんですみたいな。
すごいよ国がないな。めっちゃ怖いや、
うん、怖いですよね。
No.
うん、まあ、そんな中でやはり日本の環境っていうのは気に入ってるのはあるんだと思うんですけど、でも本当に1日2回の練習を週4回やるとかありえない、そんなの嫌だみたいなこと言ってる人たちも、うん、いるんでしょうね。
いやそれはやっぱり選手の年齢にもよるやろうね。
まあそうですね。
うん、
まあ、上手くなりたいと思ってる人とかね、
若くてね、まあ、まだ伸びしろがたくさんあってっていう人っていいけど、うん、壊すよ逆に。
そうですね。
うん、
で馬場選手のこともコメントしてて、
ほう、どのようなふうに言ってた。
正直に馬場選手が行くのにはめちゃくちゃ驚いたっていう話ですね。
ほう、そうなんだ。
なんでかっていうと、うん、まあそのバムーカ選手は日本の良さを知ってるっていうのはあるんでしょうけど、
うん、
G リーグの問題点っていうのは何かっていうと基本金銭面らしいんですよね、やっぱり。だ G リーグに身を置くか他の国に行くか、
うん、
G リーグに残って要は NB を目指すか、
うん、
他の国でプレーすべきかっていうところの、
うん、
決定的なそのなんて言うんでしょうね、こう G リーグ以外選ぶ人の決定的な理由はほぼ金銭面らしいです。
おお、そうなんだ。
アルバルクにいたらもっと相当なねお金もらえたはずなのに、
は
あはあはあ、あえて G リーグを選んだっていうことに関しては正直驚いたけどねっていうような感じのことも書いてありますね。
そうなんや。
うん、
うん、
でこれはこれ以上ちょっとあんま話しちゃうとあれなんで、
うんうん、
まあでもうん、まあこれちょっとこういう部分だけでも読んでて面白かったんで、
ね、なるほど、おすすめやね。
そう、会話になってるからやっぱ読んでてもこうススって入ってくるし、うんうん、眠くならない感じで。
なるほど。
うん、まあこういうようなことを月刊バスケとかだと、うん、どっちかというとその別に悪く言ってるわけじゃないですけど、今までバスケやってきたきっかけとかそういった話はするんですけど、
うん、
やっぱここまで踏み込んだことってやっぱりあまり聞かないじゃん。
そうやね。
うん、
確か
に。だからまあこういう面白さっていうのもあるんで、
うんうんうんうん、ちょっと切り口が違ってて深さが違うよね。
面白そう。深さが違いますね、うんうん、だそれがねすごく良さだと思いますし。
なるほど、
うん、これはおすすめですね。だ見る目が変わりますよね、やっぱこういうの見てると。
そうやんな、やっぱ選手像っていうのは見て自分が見てプレー見てっていうだけじゃなくて、やっぱこういうインタビューとか集めてくるとだんだん選手像がよりリアルに近づいてきて、なんか情が湧くじゃないけど、
はい、
なんかこう見てて楽しくなってくるよね。
だけど日本を逆に避ける選手たちの中には、
うん、
やはりそのレフェリーの笛っていうところを意識している人たちがいる。
だから
日本のレフェリーの笛が嫌 で、
うん、
でそのレフェリーと判定っていうのはやっぱりバスケ選手の人生を左右するから。
確かに。
だから、うん、あのどんなに金が良くても、
うん、
さっきのようなそのもっときつい環境の方はあえて選んじゃう選手もやっぱりいたりするみたいですね。遅れてるというよりかは自分のプレイスタイルに日本のフェアは合わないと思えば、
うんうんうんうん、
他の国に行く。だから結構注目はされてるんで、
うん、
日本どうなんだいってことは、
うん、
多分真っ赤に限らずですけど、
うん、
日本にいたことある選手っていうのは多分大学の仲間とかね、
うん、
元チームメイトからすごい多分聞かれるんだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
っていう。
なるほど、
うん、だからこれからどんどん注目されていくと思うんで、
うんうんうん、
それに合わせてこうやって日本の笛の質っていうのもね、今までもたびたびここでも話したことありますけど、
うんうん、
いい意味で変わってってくれると、
そう、
ね、日本に行ってくれる選手のレベルも上がっていくんじゃないかと思
うん
で、
うんうんうん
うん、ここは本当にこの次の大きな課題ってもしかしたらそこかもしれないですね。
確かに。
あとブレックスファンにちょっと嬉しい話としては、
おうおう、
すごい選手、すごいと感じてる選手は誰ですかって質問の中に、
うん、
ギブス選手が出てきたんですけど、
うん、
彼は壁だったって知ってます、
ね、
でワンドリついて、
うん、
まあ本当はこう押し込もうとして、
うん、
ワンドリついたら逆にスリーポイントラインに押し出されてしまったと、
うんうんうんうん、
そのぐらい彼のそのまあ、パワーというか
フィジカル
というか壁だか岩だ かそう やってみるとそう感じるらしいですね。外国人選手ってそれ本当すごいなと思って。
いや本当そうやんな。
レベルは違いますけど、私もそのトニーパーカーさんとね、その1対1
あれすごいよねマジで。
はい、
冗談みたいな。
あの時もトニーパーカーさんはやっぱりね、
うん、
もう岩みたいに感じましたよ私。
ああ、そう。
はい、
すげえな、肌で感じてるところが。
そうです、あの濃厚接触しました
から。すごいな濃厚接触って
、はい、今で言うと濃厚接触します
。ほんまに変なの映すんじゃないよ
ですね
彼に。
やっぱ外国人選手のすごいなって感じる部分って単純にそれですよね。
うん、
どっかで草バスケ行ってもたまにこう、ね、外国人選手の人、多分東京だったら代々木公園なんか行っても多分そういう方いると思うんですけど、
うんうんうん、
ドリブルのつく強さとかね、そういうスキルの強さ、うん、凄さっていうところをパッと見は感じるんですけど、
うんうん、
やっぱ直接ぶつかった時の体の強さ重さ、なんなんでしょうねあれは。 金閣ってつくもんじゃないと思うんで。
遺伝子でしょう。
ねえ、あれはちょっとね、もうどうにもできませんわ。
いや、ギブスなんかもう顔がもう顔が岩みたいになってるやん。
そうですね。
いや、一回僕こうなってみたいですけどね。
うん、そう。
一回、一日だけでいいから、
はい、
なんかドカーンってダンク決めて、うりゃーとか言うてみたいな。
いや、だからガードナー選手とかね、
うん、
アイザック・バックス選手とかね、
うんうんうん、
あんなのもう本当にね、うん、何もできない理由がわかりますよね。
いや、ほんまに。
そりゃ日本じゃ無双になれるわっていう。
まあ、そうよ。
まあ、そういうところを、ね、肌で感じられたのは私にとっても貴重でしたが、
はい、素晴らしい体験ですね。
だからそういうこうパワーを発揮するにはどういう訓練をしたらいいのかとか、どういう鍛錬したらいいのか、どういう体の使い方をすればいいのかってことなんかもね、やっぱりガードの選手も含めて学んでいく必要はあるんじゃないかなとは思いますね。
確かに確かに、
はい、
質を上げるというかね。
はい。
なるほど。
こんなとこですかね。
今日はこんなとこですか。ちょうど1時間だよ。
おお、ぴったり。
いや、ありがとうございました。今日もいろいろ教えていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さてさて、皆さんも404回目のバスケットークラジオ楽しんでいただきましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と。
モン吉でした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.